皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は思いを形にする力です。思いを形にする力についてはこの放送でも何度もお話ししたかと思いますが、改めてですね、この今 Facebook だとか Twitter だとか、まあこういう IT がですね、人々の力をこう人々に力を与えているこの部分についてですね、まあ少し、注意しながらもう一回考えてみたいと思うんですね。その今回起きて中東で起きた革命はまさにこの思いが形になったもんですね。こんな生活は嫌だと、こんな政治のリーダーは嫌だと、こんな経済は嫌だと、そういうなんかもうこれは変えたいという思いがですね、実際にやっぱりこの国家のリーダーをですね追い出す形で形になったわけですから、思いは実現するというのはまさにその通りだということがよくわかると思いますね。で、しかしこの常に昔からこれはけしからん、嫌だと思った人いるわけで、で、その間はね、今までは何もなかった。しかしなんでこの瞬間にですね、その思いや形になったのか。この辺が非常にこの面白いところだと思うんですね。思えばすぐ実現するっていうのは、まあ言ってみればエネルギーだけの世界ってんでしょうかね。その時間がない世界っていうのかな。まあ、あの世ってそういうものなのかもしれませんけども、とにかく因果関係がない世界だから、思えばパッとその通りのものができてくる。しかしこの世というのはですね、因果関係のある世界ですから、どんなもんでもその一つ形を作るのに時間がかかるわけですよね。そうなるとですね、やっぱそう簡単に形ってのはできてこない。まあそういうもんだと思うんですが、その、私はやっぱりこの思いの強さというものがですね、やっぱり最後は非常に重要で、要するに命をかけられるような思いを持っているのかどうか、そこのような気がするんですよね。どんな場合でもその思いを形にするときにある種の突破ということが必要になってくるんです。なんかこうしたいなと思ってても、じゃああんたやんないと言われてですね、と思ってね、何もしないとですね、それっきりでしょ。だからやっぱりこのなんか形にするにはですね、こう一歩足踏み出せなきゃいけないんですね。その瞬間の勇気というのがすごく大切で、なんか最近はやっぱりこう人の目を気にする人が多くて、日本だけでもないと思いますよ。まあ日本は一番ひどいかもしれませんけども、外国でも割とそうで、いわゆる管理社会というのはなんかものすごくひどくなってますからね。なんかどうしてもこう人の目を気にしなきゃなんだ、今のところに住んでる人ってのは働いてる人って多いんで、なんかブレーキって割と働きやすくなっちゃうんですけども、しかしそれでもですね、まあやっぱり、そういうものがあってもですよ、どうしてもこれは、なんかしたいと、行動したいと思うものがあれば、それ勇気を持って行動するっていうことがすごく大事なことだと思うんですね。やっぱりこの思いと形っていうのは相互に愛を補うようになってると思うんですよ。ですから思いが高まってきたら、やっぱりそれ行動に移してって、で、ある程度行動して、まあその状況をよく見てですね、もう一回考えると、考えて、だから思いをなんか募っていくと、で、ある程度また新しい思いが募ったらそこでまた行動する。だからこの一気に全部ね、なんか正しいものを作ろうなんて思ったってそれは難しいですから、やっぱりそこは、なんて言うんでしょうかね、試行錯誤的にこう考えたら行動してみて、行動したら反省してみて、これずっと繰り返していけばいいんですね。すごく簡単っては簡単なことなんですけども、それはやっぱりこうサボるとダメなんですよね。その、行動をしなかったりですね、あるいは反省をしなかったり、これをやってるとですね、どんどんどんどんこのエネルギーが中に、陰にこもっちゃって、元気が落ちてくるか、あるいはなんかデタラメ放題が始まるか、どっちかなんですね。だからこの、適宜行動し、そしてよく反省する、これすごく簡単っちゃ簡単なことなんですけども、口で言うのはね。まあそれをこの、繰り返していくっていうことはすごく今大事なような感じがしますね。乱世というのはとにかくその、行方定まらない時ですから、何をすれば正しいことかなんてのは分からないわけですよ。今回リビアで、革命が始まりましたね。リビアってのは昔から石油がよく出るとこですよね。 日本人も昔から言ってて、まあ、あのカダフィってのは昔から大騒ぎする人ですからね。昔もなんか、アスリビアでアメリカ軍が、弾撃ってきて、えらいことになったことがあって、あの時も日本人がいましたね。確か商社の人がいて、外務省の電報じゃなくて、商社の電報で現地の情報を昔知ってたなんてこともありましたけどもね。なんかやっぱそういうところで、外国人もたくさんこういるわけですよね。で、一気にああやってこう革命が始まるわけでしょう。例えばああいうことが起きた時に、さっと頭切り替えないといけないんですよね。さて、原油はどうすればいいのか。で、海外に行くことは、外国で仕事することはどうなのか。多くの人はですね、こう今見てるとですね、思考停止してるんですね。いや、大したことないと。元に戻ればいい。なんか自分の都合に世界を合わそうとするんですね。なんか自分はもうこの国で仕事をして、この石油で生活してんだから、この国で仕事できなきゃいけないし、石油でなきゃ困ると、そう思ってんですよね。それはですね、希望的観測っていうことが多いんですね。だいたいなんか根本的に世の中変わるときには、2回か3回事前になんかこう予行演習みたいなのがあるんですよ。ですから予行演習の段階で本気にものを考えて行動してると、最後のものすごいのにはですね、巻き込まれないで済むんですよね。だからこの最初の1回とか2回はですね、それこそ想定外に仰天するようなことが、結構あるんですが、まあ、その段階でですね、なぜそういうことが起きたのか、本質的なその理由を悟ってですね、で、二度と同じ問題を起きないように、まあ自分自身を変えておけばですね、まあ一番すごいやつには巻き込まれないで済むわけですね。しかし、何でもこの現状維持をすればいい、現状回復をすればいいと思ってると、それはああいう発想になりませんので、やっぱ何度でも同じ失敗を繰り返すし、何度でもやっぱり同じトラブルに巻き込まれて最後おしまいになっちゃうんですよね。だからこのなんつうのかな、ここで今我々が見てる現実というのはすごいことだと思いますよ。とにかく今のような市場経済重視のですよ、これ世の中回らないんでしょ。これみんな軍隊出てくるじゃないですか、どの国だってね。これ革命騒ぎになると軍隊って市場のこと知りませんからね。そういうことわかんないですよね。それから自国民優先ですよね。当然国籍のあるなしで、変わってくるわけで、それから経済を活性化させるなんて連中わかんないですよね。ということは、やっぱり金持ちの財産をですね、それ略奪して分け与えるということしか、それはできませんよね。で、本当に戦争なんかやっちゃったらもっと悲惨なことになるわけで、だから経済についてはもうピークを過ぎたわけでしょ。軍が出てきちゃったところっていうのは、その整理をやってるわけでしょ。軍が出てきて整理やるわけね。金持ちの横暴をひっくり返して整理しようっていうわけですから、だからそれはまた新しい段階にその国は入ったんだというふうに思わないとまずくて、今までのような金儲けはもうそれはできませんわね。しかし彼らといえどもですね、生活しなきゃいけませんから、まあそうやって経済優先ではないんですが、まあある程度は貧しくなんでしょうけども、まあその段階で経済って言いますか、国が収まるかどうかが焦点なんですね。エジプトにしろ、リビアもおそらくそうだと思いますが、その国を支えていたリーダーたちっていうんでしょうかね、有能な人たち、養殖にあった人たちって言いますか、なんかいろいろチャレンジ精神があって、技術のこともいろんなことも分かってる専門家、そういう人たちが国に残って国を再建しようと思っていればですね、まあその国は再建できると思うんですね。しかしそういう人たちが国外に逃げちゃったらですね、さすがにもう無理だと思うんですよ。まあ軍であろうが誰が何をしようとですね。で、これからやっぱその瀬戸際のような国が増えてくるんじゃないんでしょうかね。みんな逃げ出しちゃった国と、逃げ出した国はおしまいですよ。そうでない国と、立ち直る国と、まあそれは明確にこう見えてくるんでしょうね。で、その立ち直りをどうやってやるかって時に、やっぱりそれは、その思いを形にするというものが、みんなの中に共通に意識として芽生えるかどうかですよね。あの映画なんかにもありますが、毛沢東がですね、中華人民共和国の設立を宣言しますよね。あの時香港あたりからも結構みんな、帰ってくるわけね、中国の本土に。これからいよいよ中国が革命だと、新しい時代が、革命が起きたと、新しい中国が来るんだと、新しい中国の、まあ、建設に参加するんだという人たちがたくさん戻ってきましたね。別にそのお金を目的だったわけでもない。 ただまあそこで持ってる人たちの多くは大変悲惨な目に遭っちゃったんですけども、まあそれは毛沢東の罪ですよね。しかし、なんかやっぱりこの新しいエネルギーで立て直そうというものがあると、それはみんな寄ってきますよ。ああいう国の人たちも集まってくるし。だから、やっぱりその国の立て直しなんかもですね、みんながそうだという思いをですね、ちゃんとそこで、形にできるかどうか、思いをそのちゃんと表現できるかどうかだと思うんですね。で、まあフランス革命史は何にしろですね、まあ中国の革命もそうですけども、そのどういう宣言をしましたかっていうのをこう見ると、後から文章残ってますが、わかりますけども、難しいことは何も言ってないんですね。普通のこと言ってんですよね。普通のことを言ってて。しかし、その、これがやっぱりその、なんでいつも起きないことが今日この日に限って起きるのかっていう、その一番重要な問題にもなってくるんですが、やっぱり何かと呼応するんですよね。天の意志と呼応するというのか、もうそれはなんかその当事者でなければわからない、その時いた人ではないとわからない何かがやっぱあるんですね、これ。で、いつもなら、まあ、それはそういう話でよく知ってますと、そういうふうな国の動かし方、そういうなんか革命、まあそういう改革は全部わかっておりますと、どこでも例がありますというふうに言ってた人たちもですね、そうだなと、じゃあやってみようかなと、本気になる瞬間ってやっぱあるんですね。だからこれは本当に天と地がこうするって言うんでしょうかね。天地揃うっていうんでしょうか。なんかそんな瞬間があるんですよ。だからもうそれは、なんつうのかな、理屈ではなくて、やっぱその時に生きてるってことが大事なんですね。その時にその高い思いを持って生きているっていうことが大事で、そういう言葉を発するにしろ、聞くにしろですね。まあその現場にいるっていうことがなんかものすごく大事だと思うんですね。まあ確かに IT が進んでですね、これもものすごいパワーを持ってるんですね。やっぱ言葉の力ですよ。動画もありますけど、やっぱり言葉の力で、現場から伝わってくるその生の声の迫力っていうのは、ものすごいものがありますよね。ですから、こう、今や情報っていうのはですね、もうあっちこっちにこう広がっていって、アメーバのように広がっていって、まさに友達とから友達へどんどんどんどんこう広がっていくんですね。でもそこにあるのっていうのはやっぱりなんかこの共通した思いですよね。共通した思いがあるからその情報が伝わっていくわけで、共通した思いがなければ伝わらないもんね。なんか面白い話だなとか変な話なんだで、その先行かないですから。だからやっぱりそこには、あ、これはいいなとかいう共通の思いを、まあ、地球全体がこう感じる、その瞬間というのはやっぱあるんですね。このエネルギーというのはやっぱなかなか個人の力では、人間の力でよくわからないもんなんじゃないんでしょうかね。それこそ天のシナリオって言いますか、神仏の力だと言ったって、それは、全くおかしくないもんだと思うんですよ。だから、本来この思いを形にするというのはですね、そんな風にですね、よく時と場所をですね、選ばないといけないんですね。で、時と場所を選ぶというのもね、今言ったようにこう、全部自分で測ってやるなんてことはなかなかできなくて、ある時に不思議なぐらいの勢いでですね、そこそ止まっていたですね、トロッコがいきなり走り出すような、坂道を転がり出すような、そんな勢いでなんかスタートしちゃうんですよね。チュニジアの革命にしろ、エジプトの革命にしろ、リビアの革命にしろ、そうだと思うんですね。ずっとこの坂道でつっかい棒があって、止まっていたトロッコがですね、まあ坂道っていうか、もともとは平らなところで動かなかったんだけど、だんだん圧勢が強くなっていってですね、傾いてきちゃったわけね。勾配がついてきちゃったわけですよ。しかし勾配がついてんのに、一生懸命その、まあくさび打って、車が動き出さないように止めてたの。で、その最後のくさびをですね、人々が蹴飛ばして外しちゃったってことでしょ？突然外しちゃったわけですね。いつもなら外れないくさびが突然外れちゃったわけですよ。と、怒涛のごとき勢いでこう走り出しちゃったわけでしょ。走り出したらもう誰も止められませんよね。この辺で止まってくれったってね、下までずっと行っちゃいますよね。そんなもんだと思うんですよね。だから、本当にこういう時代っていうのは、いわゆるカオスが広がっていくときですよね。カオスが広がっていくときは本当面白くてですね、ほんの小さな動きがですね、ものすごく大きなところを動かしていく。それこそあの東京で蝶がですね、腹とこの、葉をね、羽ばたかせると、ニューヨークで嵐が起きるというような例えによくね、使われるかもしれませんけども、ほんの小さな人の一言がですね、大きな世界を動かしちゃう。そういうような時代なんですね。で、大体そういう時っていうのは、本人も意識しないで、なんか言動してることが多くて。 なんか本当にそう考えてくると、思いと行動っていうのも、最後はやっぱり天の力、天の意志、こういうものがないと、まあ、成就しないわけですね。まあそんなところに今我々は生きてるわけですから、あんまりこの難しいことを考えても、ねえ、なんか今すぐ何ができないとかね、あれがいいとか悪いとか言っても、それはなかなか虚しいことかもしれませんけども、しかしそれでもですね、思い続ける、行動し続けて、いるっていうことはすごく大事で、何かの時にやっぱりそれは形になっていくんでしょうね。あるいはその形が思いを生んで、次のなんか新しい展開を生んでいくんでしょうね。そんな感じがしてしょうがないんですね。で、やっぱり今の人々の思い、この形にするのはこれは大変ですよ。食料も足んないし、資源も足んないんでしょう。それからものすごい貧富の格差ですよね。で、市場経済も限界に達しちゃってるし、これをですね、みんながその幸せに生き生き暮らしていくためのこの、まあ、形に変えていくっていうのは、これはものすごく大変で、それはですね、みんな死んじゃってですね、ほんのわずかしか人が残らないっていうならね、結果的にそうなんでしょうけども、平和にですね、これを軟着陸させる。しかもこれ、あと40年ぐらいの間に、人口が100億人ぐらいなんでしょ、これ。2050年以降と言われてますけども、人口が100億人まで増えるって言うんですね。そういうところまで行ってですね、なおかつみんなが平和に豊かに暮らしている。その豊かさの定義は今と違いますけども、そういうところに軟着陸させるっていうのはすごく大変なことで、やはり頭もそれなりに使ってですね、こういろいろ賢く行動していかないと間に合わないと思うんですね。でもやっぱりそういった非常にチャレンジングだけども、非常にその興味あることだと思うんですね。で、面白いことだと思うんですよね。やっぱそこはどんどんどんどんやっていくべきだし、私はもう前から戦略的低エネルギー生活とかですね、健康で持続的なその経済っていう話をしてますが、まさに今まさに起きていることの私は解決策じゃないかと思うんですね。確かあれは小黒さんでしたかね、外事の編集長の小黒さんが言っておられましたが、ロハスという考え方は中国で新しいその思想なんだと。文化大革命でですね、自分さえ良ければ何でもいいという思想を植え付けられちゃった中国は、その前の孔子に戻るわけにもいかなくてね、その思想的な空白が生まれてるんだと。そういう人たちにとってみると、この健康と持続可能性を考えたライフスタイルというのは、これこそまさにこれから我々生きていくべき理念だというふうに理解されつつあるんだというお話をしておられましたけども、それはおそらく中国だけではなくて日本もそうだし、世界中そうだと思うんですね。なんでこんなひどい目にあったのか。いや、こんなですね、極端なその矛盾が起きないようにですね、矛盾が起きればその持続可能性が損なわれるんですから、まあ小さい矛盾の間でですね、まあどんどんどんどん懸命にそれを変化させていくってこと。小さい矛盾を解決するようにどんどん懸命に変化させていけばですね、大きなそのね、大破滅ってのは来ないわけですよね。しかもそれがその、まあ、強制労働のようにですね、いやいややるんじゃなくて、それが楽しく行えるっていうこと。ここですよね。その楽しさっていうのも、なんかそのね、くっちゃべったらいいっていう楽しさではなくて、まあ、本当にその人の個性が花開くっていうもんですよね。どうもその、インターネットなんかを見てても思うんですけども、だんだん Facebook なんかは実名性ですよね。実名の世界に入ってくると、本当になんか、その人の、生身の姿って見えてきますよね。だから逆にそれ非常にいいことで、生身の自分から出発するんですから、あんまなんかね、変な人格生まれないですよね。なんか匿名の世界でやってるからなんか変な人格生まれてくるんで、だからなんか本当生身の世界の人間がですね、私はこう思う、あんたもそう思ってたの、私はこうしたい、あんたもそうしたいと思ったのというような素朴なところからですね、じゃあなんかできないかなと考えて行動していくとですね、これは非常にうまくいくんじゃないんでしょうかね。本当に何て言うんでしょうかね、形にするときに一つのポイントは共生ということで、共に生きるということで、共に生きるってのはやっぱりその良さを生かし合うってことですね。悪さを打ち消し合って良さを生かし合うってことですから、共生という考え方は全く違う者同士がですね、一つのところで両方楽しく暮らすことができるという、そういうなんか結論になってくるんですよね。だからその暮らし方の工夫の問題なんですね。まあそういうふうに考えてくると、あれもやっぱりその社会のシステムを考えるときに、その人の持っている、その組織や国、民族の持っている良さをどうまあ引き立たせるのかなという発想でいつも 見ていくことが大事だと思いますね。長所進展法なんてことで昔からよく言われますけども、それはその通りでですね。で、同時にその良さをその一つにまとめていくためのこの仕掛けっていうんでしょうか、戦略っていうんでしょうかね。こういうものはやっぱりよく勉強することが大事だと思いますね。いろいろ勉強していかないとそういう戦略ってなかなか思いつきませんからね。まあなんかそんなことやってみんなでわっせわっせ言いながらですね、新しい仕組みを作っていくのがこれからの時代なんじゃないんでしょうかね。なんか大変面白い時代が来たような気がするんですけどもね。まあ皆様それぞれにですね、ご活躍ください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、思いを形にする力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。